ご理解第62節。昔から人もよかれ、我もよかれ、人より我がなおよかれと言うておるが、神信心をしても我が身の上のおかげを受けて、後に人を助けてやれ。神信心も手習いも同じこと、一段一段進んでいくのじゃ。にわかに先生にはなれぬぞ。私的の助かりから人間としての真実の助かりを受け、お道の信心に縁を得たことがしみじみとありがたいと思う心が我が心。この心で他人のことを願い、教会のことが願わずに折れぬ愛教精神が生まれ、教団全体の発展が願われ、世界中のことを誠で願われる信心こそ神の願いが成就することであります。このような信心が一段一段進んでいかねばなりません。師匠が、このような信心が一段一段進んでいかねばなりませんと教えてくださいます。また教祖様の御教えにも、一段一段進んでいくのじゃと教えてくださいます。そのやはり信心の位とでも言うのでしょうか、私どもの心境というのでしょうか、これが一段一段進んでいくものでなければならないと。堂々巡りの信心であったり、その成長がとどまるということではならない。どうしたらその心が成長をし続ける。師匠がよくおっしゃっておられましたが、信心は限りがないものだと。その限りない精進、そこに限りないおかげもまたついてくるのだと。精進が止まったら、そこで、おかげも止まるということかもしれませんね。限りない精進に限りないおかげと教えてくださいました。私どもの心がもうここでよいとか、ここ止まりだということはないということですね。私どもの心が大きくなる、一回り大きくなる、そしてまたもう一回り大きくなる、限りなく大きくなく大きくなっていくような信心の稽古、精進をさせていただかなければならないということだと思いますね。限りなく美しくなりましょうともおっしゃっておられました。美しい心を持つ、美しい心を持ちましょうではないのですね。限りない美しい心を持つ、いわば信心が進展していく、私どもの心が大きくなる、ただ大きくなるだけではなく大きくなり続ける、そういう信心だということですね。心の成長がとどまってはいけないわけですね。成長し続けなければならない。おかげもいただく、いただき続けなければならない。心が育ち続ける、これだけ心が大きくなったから、美しい心ができたから、それでよいというのではないというわけですね。信心がより、それこそ師匠が教えてくださる、より本当、今の本当からさらにより本当を目指しての信心が続けていかれなければならないということですね。そういう意味において、今朝は 新しい何か世界が開けてくる。今までとはまた違った世界が開けてくるのではないかと思えれるようなことをいただきました。それは、神と共に祈るといただいたのです。神と共に祈る。神様と共に祈るということですね。普通であれば神様に祈るとか神様にお願いをするというのだと思いますけれども、その神様にお願いをする、神様に祈るというのではなく、その神様と共に祈るというのですね。何か神に祈るというのとはまたもう少し違った意味合いがあるように思いますね。それがまだいただいたばっかりですので、その内容がどういう内容が含まれるのかそこまではよくわかりませんけれども、何かしら神に祈るという世界からもう一歩先に入った世界、それが神と共に祈るという世界がそこにあるような感じがいたしますね。そしてでは何を祈るのか、神様と共に何を祈っていくのか、それはやはり人間の真の助かり、誠の助かり、ただ今ある難儀から解放されるという一時的な助かりではなく、人々が真に助かっていく、いわば絶対の助かりを得るにはどうしたらよいのか、またその真の助かりを人々に授けるためにはどうあったらよいのか、といったような、その人々が真に助かられることのために神と共に祈っていく、神様と共に祈らせていただくというようなことではなかろうかと思わせていただいていますが、その人が真に助かるその手立ては、それは師匠が教えてくださる、やはりその成り行き、今私の身の上に起きてきているその成り行きを、それこそこれによって磨き改まる心を育てるのだという、もうそのことに徹することではないでしょうかね。その今ある成り行き、それを私の心を育てることのためのそのこととしていただき抜いていく、お金儲けであったり地位や名声やその他何かのことに焦点を置いている間は、やはり心の真の助かりというのは得られないように思いますね。どうでも私どもが自らの心を育てる、そこに焦点を置いて、その成り行きを尊び大切にする、そこに至った時に初めて真の助かりへと導かれるのではないでしょうかね。そういう世界が実現することを私どもが祈るばかりではない、それこそ神様と共に祈らせていただこうというのですね。どうぞよろしくお願いいたします。 ありがとうございます。